この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。アメリカでフェーズ2の段階ですでに有効性を示した細胞療法であっても、台湾の患者が実際にアクセスできるまで通常さらに5年から10年を要する。アメリカでフェーズ3が完了し、製品が上市され、台湾に導入され、健康保険を通過する、その間に待ちきれずに行ってしまう人もいる。これが私が最近ある細胞療法の台湾における展開を評価した際に真剣に向き合った問題だ。再生医療2法が2026年元旦に施行されたことで、台湾は従来の想定とは異なる経路を切り開いた。その核心は再生医療製剤条例第9条の付管付き許可にある、よくある誤解を整理しておきたい。フェーズ問いが終わったら上市申請できると聞くと、審査が緩くなったと直感的に思う人が多い。だが実際はそうではない。フェーズ2が完了して初めて条件付き上市を認めるかどうかを厳格に審議する資格が生まれるという意味だ。交付されるのは最長5年延長不可の許可証であり、その期間中も有効性の検証を継続しなければならない。義務を履行しなければ、あるいは安全性に懸念が生じれば許可は取り消される。つまりこれは基準を下げることではない。上市前に集めるべき証拠の一部を上市後に段階的に履行する形に切り替えることだ。患者によってはその入れ替わりで生まれた時間的な差が治療に間に合うかどうかの分かれ目になる。台湾のフレームワークはすでに整った。これからは業界がこの経路に踏み込む意思を持てるかどうか、そこが本当に注目すべき点だ。